76.5. Stay tuned to Hits FM 76.5.
さあでは続きましてワクワク高山のコーナーです。市民活動団体の皆さんにご出演いただきますお時間となります。今日こちらのサテライトスタジオにお越しいただいておりますのは、高山ドキュメンタリー映画を上映する会代表でいらっしゃいます宮崎雅樹様です。よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今日はですね、現在制作が進んでおりますものについてのご紹介をしていただくということになるんですけれども、その前にですね、どういうこの高山ドキュメンタリー映画を上映する会っていうのはどういう目的で活動されていらっしゃる団体なんですか？
どうしてもドキュメンタリーというと暗いイメージが付きまとうんですけど、
はい、
とはいえやはりドキュメンタリー映画を見たいっていう人はこう潜在的に高山市にもやっぱいらっしゃいまして、そういう人たちにできたらいいドキュメンタリー映画を紹介したいなっていうのを思いまして、10年ほど前ですか、作りました。
もう10年も前に作られたということで、じゃあその皆様へドキュメンタリー映画のご紹介をされたり、また制作をされたりっていうようなことを、
当時は今まではその上映会を中心にして、会で探してきたのを上映したり、ここに3年はこんなドキュメンタリー映画をやりたいんだけどっていう市民の方からのご要望がありまして、その人のお手伝いをして上映会を一緒に開いたり、そんなことをしてきました。
そうなんですね。で今回はドキュメンタリー映画を実際に制作されて現在いらっしゃると。
もともと私個人的にはテレビのディレクターなんかをやってまして、そういう仕事をしながらドキュメンタリー映画も、何本か作って、全国上映して歩いたりした、経験を持ってるんですけど、機会があれば作りたいなっていう思いがありまして、会のみんなに相談して、じゃ あ作ろうじゃないかと、そういうことで、制作ドキュメンタリー映画を作る会というふうにして制作を始めました。
そうなんですね。で現在この制作が進んでおります作品なんですが、どういう内容になるんですか？
野麦に、高根ですね、高根に、ノクトイカンっていう、冬季、限定のグループホームっていうんですか、そんなのが、ありまして、これは 4,5 年前にできたんですかね、そこ、ちょっと興味ありまして、そこへちょっと訪れたりしながら、これはなんかドキュメンタリーになりそうだぞというのもいまして、高山市の福祉協議会さんの方に、ノクトイカンは福祉協議会さんが運営しているということで、ちょっとご相談して、したら、じゃあぜひやってみてください、全面協力っていうんですかね、そんなのいただきまして、今年の正月からそのノクトイカンに行って、撮影を始めました。
このノクトイカンというのは冬季限定のグループホームということで、地域のお年寄りの方が冬の時期にご利用される施設ということなんですね。
全国的にもちょっと珍しい、施設だということで、自立した生活ができるんだけど、冬はその独居になってしまう。去年あたり、さっきもその勘太郎さんの話で出たんですけど、去年はやっぱ豪雪 で、地元の人に聞くと2メーターぐらい降ったそうですね、高根地区は。だとても一人でやはり過ごせない、もしかしてその家が潰れたりするとこれは大変な事故になるということ で、福祉協議会さんが冬季を限定して、ただその自立してるぞ、生活は自分でできるんだっていう、独居の人と、そういう人に集まってグループで生活しようという、そんな狙いがあったようですね。
何名ぐらいご利用されてらっしゃるんですか？
そうです、去年は、11人でしたね。
でもいいですね、ちょっとワイワイ。
そうですね、非常に楽しかったですよ、
安心感もありっていう感じで、撮影が今年の1月ぐらいから始める
そのノクトイカンでの、 様子の撮影から始めまして、で雪が溶けてくるとノフトイカの役目が終わるわけですね。その危険がなくなったり、するんで、それぞれ家へ帰っていくわけなんです、
はいはい、
じゃあついでだからその家庭地域で暮らす様子も追っかけようと思いまして、幸いノムギの地区から5人いらしてたもんですからね、ノムギにちょっと入りまして、
はい、
春から入って、実は15日も撮影に行くんですけど、今度の15日にも春夏秋と、ずっと追っかけてます。
やっぱりそういう高根のお年寄りの皆さんの生活の様子というか普段の様子を撮影されていらっしゃる。
そうですね、こうドキュメンタリーというとやはりこうなんか社会問題とかね、こう生活政治問題とか、はいはい、今の沖縄の辺野古なんかでドキュメンタリー作ってる人もいますけど、うん、福島の原発で作ったりね、はい、そういう、こう政治的社会的な問題を、取り上げる作品が多いんですけど、今回の場合はちょっとやっぱ密着して生活そのものをお年寄りが一人でどんな風に暮らしてるんだろうなっていう非常にやっぱ興味ありましてね、地味な作品にはなると思うんですけど、日常まさに日常を淡々と追っかけたっていうんですかね、そんな作品になりそうです、
で、先ほどおっしゃいましたがまだこの後も撮影が少し残っていて、
そうですね、ノフトイカに入る準備がもう始まってるわけですね、各おばあちゃんたち、そんな様子を捉えて、明けて正月また再び、ノフトイカに集まったぞっていう様子を撮ろうかと思います。
いいです。ちょっとこう、人間ドラマ的なものが、
そうですね、当然日常ではあるんですけど、やはり日常生活の中にいろんなやっぱ問題ありますからね、そんなのを垣間見ることもできましたし、猿とかイノシシの、出てきてばあちゃんたちの畑がねやられてしまって泣いたりしてましたけど、はいはい、そんなまさにおばあちゃんたちの日常を、追っかけたという作品です。
なんていうか当たり前すぎて忘れてしまっていることとか思い出させてくれるような作品から、そんな感じになってきますかね。
いずれ来年の6月の末か7月頃に、高山で上映会を開いて、その後できたら、全国に広げていきたいなというふうには思ってます。
はい、非常になので上映が楽しみですね。
そうですね、
6月、7月、
だから高山初ドキュメンタリー映画で、しかも高山のスタッフが作ったドキュメンタリー映画ということで、全国展開できればいいなとは思ってるんですけどね。
はい、現在も制作中で、そして編集作業なども、もうすでに始まっていると、
並行してやってます、
いうことなんですけれども、来年の、6月7月上映会があるということなんですが、どういうところに皆さん注目してご覧いただきたいとかありますか。
そうですね、高山地区ではそういうことはないかもしれないんですが、全国でやっぱりその独居で生活している親を持つ子どもたちですね、これはやむなくやっぱ親を田舎に置いて、子どもたちは都会に出ていっちゃったわけなんですけど、きっとどんな生活をしてるんだろうな、かなり心配だと思うんですね、その辺のところを、いや実はそれは親は親なりに自分の生活を、全うしとるわいっていうふうなところを見ていただければ嬉しいなというのを思います。
じゃあ映像の中ではお年寄りの方はすごく元気な、
元気で
生き生きとしていらっしゃる。
生き生きしますね。で僕ら突然こうドキュメンタリーということもあるんですけど、明日行くよとかそんなこと全然予約しないでポッと行くんですね。突然的に行くんですよ。そうすると化粧してないから撮るなとかね、かわいい、怒るんですよ。それでも撮ったんですけどね、面白かったですね、
緊張とかはされなかったんですか。
いや最初はねやはり警戒されますけど、また来たかとか言ってね。 いや、楽しい1年でした、はい。
ね、そういったその高値に住む、お年寄りの皆さんの、まあ、人柄とか ね日常とかそういったものを作品を通じて感じ取っていただければという感じですね。
その通りですね、
はい。来年の6月の下旬から7月の上旬に高山での上映会を目指していらっしゃると、はい、いうことになっておりますので、皆さんぜひ、ね、この出来上がりを楽しみにしていただきたいですね。
そうですね、
はい。では最後にですね、お問い合わせ電話番号など教えていただけますでしょうか。
はい、はい、私の携帯なんですけど、はい、080-1257-9639 です。
はい、電話番号を繰り返します。080-1257-9639となっております。ぜひこちらの作品の出来上がりを皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。タイトルとかは決まってます？
老軸の行方。
老軸の行方、
ここにおるという。
ここにおる、
はい、ちょっと硬いんですけどね。
老軸の行方、ここにおる、楽しみにしていただきたいと思います。ということで、この時間は高山ドキュメンタリー映画を上映する会代表でいらっしゃいます宮崎雅樹さんにお話しいただきました。宮崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。